書、主の愛の中うちに、聖歌578番です。ララララララララララ。3、はい。主の愛の長渕に、満ち溢れおるとき、主の持ちたもては、速やかに伸ばされ、持ちたまえ我が主よ、持ちたまえ我をも、御恵みを、取り次ぐに、通りよき、管として。アメン。では、一言お祈りいたします。天のお父様、今日も私たち一人一人が必要としている、主の導きと悟りを、ディボーションを通して与えてくださいますようにお願いします。また、さらにあなたがどのようなお方であるか、一歩深く知ることができますように、その交わりを与えてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。それでは、今日の聖書箇所を開きましょう。イザヤ書21章1節から17節までです。
海の荒野に対する宣告。ネゲブに吹きまくるつむじ風のように、それは荒野から恐ろしい地からやってくる。厳しい幻が私に示された。裏切る者は裏切り、荒らす者は荒らす。エラムよ登れ、メディアよ囲め、すべての嘆きを私は終わらせる。それゆえ私の腰は苦痛で満ちた。女の海の苦しみのような苦しみが私を捉えた。私は心乱れて聞くに耐えない。恐ろしさのあまり見るに耐えない。私の心は迷い、恐怖が私を震え上がらせた。私が恋したっていた黄昏も私にとっては恐れとなった。彼らは食卓を整え、座席を並べて飲み食いしている。立ち上がれ主張たち、縦に油を塗れ。主は私にこうおせられた。さあ、見張りを立たせ、見たことを告げさせよ。戦車や2列に並んだ騎兵、ロバに乗った者やラクダに乗った者を見たなら、よくよく注意を払わせよ。すると獅子が叫んだ。主よ、私は昼間はずっと物見、戦車や兵士、2列に並んだ騎兵がやってきます。彼らは互いに言っています。倒れた、バビロンは倒れた。その神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれたと。踏みにじられた私の民、内場の私の子らよ。私はイスラエルの神、万軍の主から聞いたことをあなた方に告げたのだ。ドマに対する宣告。セイルから私に叫ぶものがある。夜回りよ、何時か。夜回りよ、今は夜の何時か。夜回りは言った。朝が来、また夜も来る。尋ねたければ尋ねよ。もう一度来るがよい。アラビアに対する宣告。デダン人の大将よ、アラビアの林に戻れ。テマの地の住民よ、乾いている者に会って水をやれ。逃れてきた者にパンを与えてやれ。彼らは剣や抜き身の剣から、張られた弓や激しい戦いから逃れてきたのだから。まことに主は私にこうおせられる。雇い人の年季のように、もう一年のうちに、ケダルのすべての栄光は尽き果て、ケダル人の勇士たちで残ったいてたちの数は少なくなる。イスラエルの神、主が告げられたのだ。アーメン。
はい、それでは今日の聖書箇所の内容を簡単にまとめてみましょう。イスラエルの主権国家に対する予言が記されています。特にドマ、アラビア、またバベロン、メディア、エラムに対する予言です。ここでは特にバベロンが滅び、ペルシアが強くなっていくことが主によって宣告されています。 それでは最初に聖霊様から示されることを黙想していきましょう。それでは最初に聖霊様から示されたことを分かち合ってください。準備ができた方からお願いします。
はい、私は9節でバビロンという強国が倒れる日が来るということを教えられました。どんなに強くてもその栄光は終わり、また違う国が立つというのがこの世の習わしであって、永遠に続く神の国とは違うものだなということを思わされました。以上です。
はい、私は3節と4節のところに目が止まりました。時に預言者というのは本当にその主の滅びに対する痛みとまた苦しみとを体感しながら、本当にその体感、なんというかその体感を持って真剣に述べ伝えていく人なんだなということ、そのことに目が止まりました。
はい、私は8節と10節のところで、バビロンが倒れるところを見張って聞くようにというふうに主が語られています。神様の御業に、御声に、見て聞く、そういう姿勢の大切さを覚えさせられました。以上です。
私は全体を通して、この最近ずっと周りの国々に対する予言がイザヤ書に記されていることをディボーションしているんですけども、聖書の教訓っていうか教えは、神様の民と神の国が全ての歴史と国々の中心であるということをだことだなと思いました。今日の箇所でもいろんな国々で起こることを神様が、語っておられますけども、それらが単なる出来事を、彼らに起きる出来事じゃなくて、それが神の民に何か与えられるメッセージであって、この出来事として私たち、この神の民が何か悟ったり、また警告を受けたり悔い改めたりすることを主が望んでおられる。本当に神様は私たちを見ておられるんだなと、私たちを中心として考えておられるんだなということを今日は黙想しました。以上です。それでは、御言葉をより深く黙想していきたいと思います。御言葉を調べながら、神様がどのようなお方であるか、また今日の聖書箇所から教えられることは何かを見ていきましょう。はい、それでは分かち合いましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は神様について全体からですけれども、歴史の創始者であるお方だと思いました。すべての歴史はイスラエルという神の民を中心に動いていて、その周りの国々の栄や荒廃もすべて主の御手の中にあるのだということを思わされました。以上です。
はい、私は今朝は2節からまた3節4節のところで、預言者というのは滅びを、本当に痛みを持って、主の痛みを持って語るものだということを教えていただきました。世の終わりにはまたこの世の滅びがありますけれども、私たちはまた主のその苦しみと悲しみ、また怒りの日、それを予言していくものであるなということを教えられました。もちろんこれは神の民にとって喜びの日であり、解放の日であり、神様のうちにもそれがあると思うんですけれども、神様が作られたこの世界が滅び去るのを主は、罪にまみれて滅び去るのを主は本当に悲しんでおられるということ、その痛みを持って予言していくということを教えられました。それと5節のところから、強さの上にあぐらをかいているものは必ず倒されるんだなということも教えられました。教訓ですけれども、格を整え、宴会をして、強さの上にあぐらをかいていると必ずそこを狙われるということも教えられました。以上です。
はい、私は、1節から5節くらいの 歌詞を通して、父なる神様についてまず教えられました。神様は必ず悪を裁かれるお方であると思いました。一節で海の荒野に対する宣告と、バビロンの裁きに対して幻がイザヤに見せられていますけれども、その幻があまりにも恐ろしくて、イザヤは見るに耐えず、聞くに耐えないと言っています。死の裁きは本当にあり、それは恐ろしいということをここから教えられました。またもう一つ教訓ですけれども、この死の裁きの恐ろしさを預言者として召されている一人一人は、それを噛みしめて人々に福音を伝えなければいけないということも合わせて教えられています。以上です。
はい、私は11節から17節のところで教えられたことですけども、イスラエルの神、主が告げられたのだと17節に、書かれています。そして11から17節の間に、様々な周辺国、国々、また民族に対するイザヤが告げた、イスラエルの神、主が告げられた言葉が記されていますけども、このように私たちも、世の歴史、社会、また異種、世界調整などに対する神様の告げられる御言葉、御心を預言者の使命をもってこの世に語るべきだなということを教えられました。神様の御心をしっかり掴んでこの世にそれを発信することが預言者としての大切な働きであることを教えられました。以上です。それでは最後に生活への適応のための黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。準備ができた方から分かち合いお願いします。
はい、私は勝ったと思う時のその油断によってかえって負けるということを、今日のこの聖書箇所から適用して、自分自身何か一つ成し遂げたと思った瞬間に結構心の隙が現れるなということを思い起こしていて、また今日もいくつか働きをしますけれども、その一つ一つ終わったなと思った時に油断せず、心をまたしっかり守っていきたいなというふうに思いました。
はい、今日は主は悪を行う者を滅ぼされるということを教えられ、その死を恐れて人々を救い出すために知恵を持って死の御心を人々に伝えていこうと、国を伝えていこうと思いました。そうです。
はい、私は今日セミナリーでクリスチャンワールドビューの授業があるんですけども、それを教える立場で参加するように講師として勤めなさいと言われていますが、正直何をどうしたらいいかよくわからない状況でしたけども、今日のディボーションで示されたこの預言者の働き、あらゆるものに対する世に対する神様の御心と御言葉を告げる、そのことを一番大切な基準にして授業に臨んだらいいのかなと思いました。そのことが一番大切なクリスチャンワールドビューであるということを考えながら、聖霊様の導きに従って修行に臨みたいと思いました。以上です。では最後に一言お祈りいたします。神様、感謝します。今日も私たちがそれぞれの現場でいただいた御言葉を剣として戦います。御言葉を実践していきます。聖霊様、どうか力をさらに注いでください。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アメン。アレルヤ、今日も良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、 あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立。人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。